西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、11月も4週目ということで、なんかどんどん気ぜわしくなってくるなぁなんて、そんな感じなんですが、さあ今日はクイズの答え合わせと当選者の発表もあります。どうぞお楽しみに。というわけで、11月は道路の発展と街の変遷と題して、ゲストティーチャーに西宮市総務課公文書歴史資料チームの隅田美恵さんをお迎えしてお届けしています。ということで、隅田先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あのね、いろいろとメールやファックス頂戴してるんですよ、はい。まずは、希望かなって西宮の道路の歴史を取り上げてくださりありがとうございますと、ね、てっちゃんさんからいただきました。そうだったんですよね、はい、ぜひぜひ取り上げてとおっしゃってたんでどうでしたかっていうことなんですが、国道43号線が建設されている頃、昭和30年の中頃、両端から道路を作り始め、その間には窪地が残り、牛がいたことを覚えています。場所は神戸市東灘区深江付近です。完成後、通行量が増え、車が横倒しになったり、人が跳ねられるのをリアルに見た記憶があります。えらい大変な話だったんですね、
はい、結構事故は多かったみたいですので、
うん、なるほど、そうなんですか。で、あのてっちゃんさんね、いつもこう、あのね、こういうのを取り上げてくださいっておっしゃるんですけど、はい、念願かなって道路が終わりましたので、次がね、はい、西宮芦屋でのお城古戦場を教えてください。南北朝時代は芦屋の内出で足利尊氏と楠木正成が戦ったのは知っていますが、戦国時代にはこの付近で合戦があったのでしょうかっていうご質問なんですが、実はあのお城はもう取り上げたことがありまして、で、まあ、古戦場などなどにつきまして、詳しくはね、あの京都資料館さんが大丈夫引き受けますとおっしゃってくださってますので、詳しくはぜひお問い合わせをいただきたいと思います、はい、ということでね。いやー、でもなんかやっぱりね、いろいろ西宮の道路のこともよくご存知ですよね、てっちゃんさん、ね、
そうですね、
うん、それから続いていただいたのが、はい、ラジオネーム福島明さんでございます。西宮の道路の歴史楽しく聞かせていただきました。県庁の人が旧国道と書かれてある西宮市の地図を見て、旧の国道何号線なんですかと聞かれたことがありました。そんな新しい道ではなくて旧中国街道なんですよという説明をすることになりましたが、西宮はそれだけ古い道のある町なんだなということを再認識させられました。国道2号ができて、43号ができて、名神高速ができる、そういう右肩上がりの時代の話は聞いていてワクワクしますが、これからは人口も経済もしぼんでいく時代、今ある道を大事にメンテナンスすることが立派な道を作ってくれた先人たちの気持ちを大切にすることになるのかなと思います。時代錯誤な道路を作って後世の負担にしないようにもしなくてはならないですねって。
そうですね、はい、旧国道の何号線なんですかということなんですけども、ですね、旧国道 の、国道だった時代ですね、明治18年に国道に何号線という不番がされるようになったようでして、
はい、
旧国道に関しては、横道あたりですかね、そこから東は国道第26号線、
うん、
でそこから西が国道第3号線ということに、明治18年になったそうです。
へー、はい、そうなんですか、
はい、明治大正あたりは、26号線や3号線というふうになってたかと思います。
でもこれは今の 26号線とか3号線とは全くまた違う名前なんですよね。
そうですね、はい、戦後にまた、はい、国道が変更になりましたし、うん、最終的に昭和40年には1級国道とか2級国道のくくりもなくなりましたので、かなり番号は戦前とは違いますので、ちょっとややこしくなってしまいますけども、
ね、なんかごちゃごちゃにならないようにちょっと整理したいって感じもしますけれども、そうなんですか、はい、じゃあこの頃も号線南号線というのがついてたことはついてたんです
ね。そうですね、最初明治9年には1等2等3等1等国道みたいな言い方をされてましたけれども、はい、明治18年から番号制になったということです。
そうなんですか、はい、福島明さんいかがでございましたでしょうか、はい、ということだそうですよ。さあそしてこちらは東京単身赴任中のビーフさんからもメールが届きました。阪神淡路大震災の後しばらくの間名神の西宮インターチェンジは使えず尼崎インターチェンジまで行っていた覚えがあります。その頃の写真は見ることができるんでしょうか。国道2号はアサヒビールや森永などの工場がなくなったり市役所や消防なども新しくなっているようで帰省した折には通ってみたいと思いますとおっしゃってますけれども、
そうですね、かなり変わりましたね。
よね、本当に、はい、
はい、名神西宮インターチェンジが使えなかったということで、その頃の写真なんですけども、はい、ホームページの方から見ることができますので、ぜひ西宮市のホームページのトップページの真ん中あたりに検索バーがありますので、はい、そこに震災と入れていただいたら、その中で一番目に西宮市デジタルライブラリーで、2番目に震災写真情報館というのが出てきますので、はい、その震災写真情報館の方で震災当時の写真が上がっていますので、名神高速道路が山手幹線のところで落下をしてしまってるんですね。その写真も、はい、投稿されております。
そうですか、はい、じゃあ、はい、ね、ぜひそちらの方で。
そうですね、ちなみに平成7年の7月開通になってますので、うん、半年ぐらいは通れなかったんじゃないかと思います。
あ、そうですか、はい、なるほどね、はい、そうか、本当にいろんな思い出がね、はい、ここからたどれるっていう方もいらっしゃると思いますけれども、じゃあぜひ震災写真情報館、はい、ご覧になっていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
さて今日はまだまだあるぞというところで、はい、阪神高速道路と市内の道路ということでお話を伺うんですが、はい、阪神高速、
はい、
これはいつ頃できたんですかね。
ですね、まず名神高速道路ができたのが昭和39年なんですけども、はい、工事中の昭和37年に計画がなされまして、はい、ただその時は阪神高速道路の計画っていうのが神戸市内の東西の交通をスムーズにするというのが目的だったようで、場所も神戸市内のみで、着工が昭和38年になってます、はい、なので名神高速をまだ作っている段階で着工されて、うん、で京橋柳原間ってちょっと短い区間なんですけども、
ですよね、
そうです、上がったら降りるみたいな、
あれだけですか
一応最初に開通したのが昭和41年にそこの部分だけ開通をしたんですけれども、はい、昭和40年に万国博が大阪で開催されることが決まりまして、はい、大阪のお隣ですので兵庫県も結構ね関係が深くなってまして、でなので県が各自治体に向けて万国博に向けてなんか推進してほしい事業がないかというふうに要望を募ったそうなんですね、はい、でそこで西宮市は次の4つを要望します、はい、で1つ目が西国街道の拡幅、西国街道というか、うん、今の国道171号ですね、はい、すごく狭い道路でしたのでそれを拡幅したい、
はい、
と2つ目が中国縦貫道の建設の促進、北部ですね、はいはい、で3つ目が六甲縦走道路の拡幅というんですけども、県道16号に今、指定されてますけど、はい、坂瀬川の方からずっと なんていうんですか、十輪寺の北側を通って、うん、あの神戸の六甲山の方に行く道なんですけども、はい、それ の、 あの整備、これはもうずっと前から西宮市は兵庫県の方にあの整備を要望してたんですけども、それが3つ目、
はい、
で4つ目があの名神の西宮インターチェンジと、その時あった京橋柳原間の高速道路、はい、阪神高速、そこを連絡する高速道路の建設ですね、うん、まあ、阪神高速の延長といいますか、はい、その4つを要望することになりました。
はい
はい、で、結局阪神高速道路の延伸工事っていうのがあの万国博あの関連事業になりまして、あの昭和43年の夏に工事が始まることになったんです。
はい、
はい、
ということは万博の時には間に合ってなかった？
ね、ギリギリ間に合ってます。
あの、そうなんですか。
はい、昭和43年の夏に工事が始まるんですけども、うん、はい、万博が昭和45年の3月に、はい、あのから開催されまして、ええ、2年もないんですが、
すごい、そうなんです。じゃあ、はい、急ピッチで、
そうなんです、
建設が進んだと。
はいはい、
そうなんですか。はい、
かなり急ピッチで、あの万国博の関連事業になりますので、うん、まあ、国を挙げてというか、はい、そういう意味であの急ピッチに進んだんですけども、はい、あの宮水が西宮は流れてますね。はい、宮水になる伏流水が、
はい、いろんな工事がね、このためにいろいろ大変だったりしたんですよね。そうなんです
。はい、まあ、宮水はあの、まあ、戦前には、ね、西宮港が改修されたりするときにちょっと、ね、あの塩分が混じってしまったりとかいうこともあったみたいなんですけども、うん、
はい、
まあ、阪神高速も国道43号の上ですので、うん、ちょうど宮水地帯を通りますし、
はい、
あの2階建ての、道路ですので、橋脚を作らなきゃいけないので、結構深く、はい、掘らないといけないということで、
はい、
まあ、宮水には結構影響が出るんじゃないかなということだったんですけども、
はい、
まあ、そのために、阪神高速のルートを変えてくれないかと、
はい、うん、
そこを通らないように、
ええ、
そういう要望もしたんですけども、まあ、なんせ万国博関連事業ですのでは
い、はい、
もう閣議決定されているルートも含めて、
はい、
なので、まあ、ルートの変更は無理ですということで、
うん、
あと昭和45年の3月には通さなきゃいけないので、
はい、
何としてでも昭和43年の3月、まあ、2年ぐらいかかるので、もう早く着工しなきゃいけないので、
はい、
今更ルートは変えられないということで、
はい、
工法を作り方を工夫することで、
はい、
なんとか宮水に影響が出ないようにしたんですけども、うん、その工法っていうのが、宮水って西宮神社のあたりから東は東側のあたりまでね、3つの伏流水が混じって美味しいというかね、お酒にちょうどいい宮水になるそうなんですが、
はい、そうなんですか。
はい、あまり詳しくないですが
はい、はい、
そこ の、 場所ですね、西宮神社から東側、うん、そのあたりを橋脚と橋脚の間の幅をすごく広く取ることで、
はい、
その間を伏流水がちゃんと流れて止めないようにするということで、なんかだいたい橋脚の間の長さって30メートルぐらいらしいんですけど、その間は90メーターぐらいの間を空けて、だいたい3倍ぐらいの間を空けて橋脚を作ったと。はい、
うん、
あとは宮水を使ってお酒を作る期間が冬の期間になりますけども、はい、
うんうん、
その仕込みの期間は工事をストップするということで、昭和43年の11月ぐらいから44年の2月の末ぐらいまで、
はい、
11、12、1に4ヶ月ぐらい、
はい、
工事をストップして、結構急いで工事をしなきゃいけないんですけども、
ね、
その期間はお酒の仕込みが優先ということで、そこの期間はしないように、
そう、
はい、そういう工夫をすることによって、うん、国道43号の上に阪神高速を作ることができたということです。
そうなんですね、はい、でも良かったですよね、宮水が守られたわけですから。
そうなんです、はあ、良かったですね。
ねえ、
はい、で、ま まあ、そういうこともありまして、うん、昭和45年の、万国博の開会式が3月14日なんですけども、はい、阪神高速が開通したのが昭和45年の2月22日、まあ、なんとか間に合った
うわ、はい、でもギリギリですよ ね、
そうですね、ちょっとね出入り口の工事が間に合わなかったみたいで、うん、はい、ちなみにあの出れないのかな どちらかで、うん、はい、少し間に合わなかったけど、あの、はい、車は通れるということだったみたいです。
はい、はい、じゃあもう本当にギリギリというか、
そうなんです、
ね、大変な工事だったんでしょうね、はい、多分 ね
ギリギリ、あの国道171号もさっきあの万国博に向けての要望の一つになりましたけど、ちなみに国道171号は大阪万博の開会式の3月14日当日にやっと開通をしたので、まあ、こちらもあのかなりのギリギリで、はいはい、開通をしました。
そうなんですか、はい、でもまあ無事開通してよかった、ね、というところなんですね、
はい、
でもこれでやっぱり車の流れが随分変わったんでしょうね。
そうですね、神戸からずっとあの名神にそのまま乗って、あの大阪の池田の方に行けるということで、あとあの下道も171号があの拡幅工事が終わりましたので、まあ、西宮の道のあの交通はかなり変わったんじゃないかと思うんですけども、
はい、
あのまだ阪神高速ってあの西宮インターから西しか当時できてなくて、
はい、
大阪から西宮はまだ通ってなかったんですね。
なるほど、
はい、でその工事がもうあの神戸西宮間が開通してすぐ昭和45年の4月にあの開始されます、
はい、
で今度は昭和50年ぐらいの完成を目指して大阪と神戸をあの一本でつなごうという、
はい
はい、工事が始まりまして、
で
ただまああの沿線はあの郊外でね、騒音もありますし振動もありますし、あと排ガス、このあたり の、 あの沿線に住んでる方々とか、まあ、学校もたくさんありますので今津小学校をはじめ、はい、まあ、そういうあの防音工事をしたり、そういう意味で少しあの休止していた工事を休止していた期間もありますので、あの昭和54年に本格的に工事が始まりまして、うん、大阪と西宮の間は、
はい、
で今度はあの昭和56年に開催が決定していたポートピア81って覚えてらっしゃいますか、
はい、ポートアイランドにね、はいはい、たくさんのパビリオンが並んでました。
そ、 はいはい、それに間に合わせるように工事を進めようということで、そこを目標に工事が進んだようです。
そうなんですか、はい、でも当時はじゃあその万博だったりポートピアだったりって、はいはい、それ何か大きなイベントごとに向けてみんなが頑張ってたっていう時期だったんですね。
工事の関係者の方もそこを目標にあの頑張ってらっしゃったんじゃないかなと思うんですけど、
そうなんですか、
はい、あの宮水の伏流水と一緒で、うん、あの東側の大阪西宮線には甲子園球場のツタがありますけども、はい、それもあの地下水で結構あのなってたみたいです
ね。ツタがじゃあ緑だったのは地下水を、は
い、地下水が豊富だったこともあったようですので、あの工事の概要紙なんかを読んでいると甲子園球場のツタが枯れないような工夫なんかも、うん、あの地下水遮断しないようにそういうあの細かい工夫もされてたみたいです。
そうなんですか、はい、へえ、気配りのじゃあ建設だったんですね、はい、
そうですね。であの昭和56年にあの大阪西宮線が開通して、はい、まあ、ちょうどポートピアをやっている途中だったんですけども、
はい、
なんとか、まあ、今回も出入り口はちょっと間に合わなかったんですけどはい、はい、一応大阪から神戸まで、うん、あの一直線に行けるようになりまして、
うん、
まあ、そこれができるまでは大阪から神戸に高速道路で行こうと思うと、
うん、
大阪池田線に乗って一回池田まで行ってで名神高速に乗り換えて、
はい、
西宮でまた神戸西宮の阪神高速に乗って神戸の方まで行かなきゃいけなかったんですけども、
ぐるっと遠回りですよね。
そうなんです、一回池田まで行かなきゃいけなかったんですけど、それがあの大阪から西宮、うん、あ、じゃあ神戸まであの一本で行けるようになったということですね。
それは便利になりましたよね。
そうですね、はい、
で出入り口なんですけれども、
うん、はい、
西宮には、まあ、その阪神高速だと、はい、向こう側のとこですかね、
はい、あ、そうです ね、 ね、向こう側のところにありますけど、出入り口ができ、はい、向こう側にできたのは平成5年、う
ん、そんな後なんですか、
はい、結構あの後になってからできたようですね、う
ん、でもあれができてとっても便利になったんですけど、ね、
そうなんです ね、
本当にね、
そうですね、国道43号に、
はい、なるほど、 そうなんです。そうですか。はい、まあ、本当にあのいろいろね、高速道路、ご紹介いただいたんですけれども、はい、その他にも西宮市内にはまあ結構大きな道路ありますよね。
そうですね、はい、いろいろ道路がありまして、それぞれに、うん、あのそれぞれの歴史があって、ああのご紹介しきれないんですけども、はい、あの一つ、幻の道路って昭和40年代の新聞でにぎわせた道路がありまして、
幻の
道路ちょっと面白いなと思ったんですけど、はいはい、それがあの山手幹線なんですね、はい、で山手幹線って最初あの、国道43号の時にお話ししたかと思うんですけども、はい、昭和6年に西宮都市計画道路っていう最初の戦前の道路計画がなされたんですけども、はい、そこでも計画道路の一つになってまして、はい、最初の計画は昭和6年なんです。
随分昔ですよね。
はい、そうなんですね、はい、戦前に完成というか一応あの通ることができるようになったのは、うん、当時河原木村の今でいう向こう側から中津浜線のちょっと西、ガーデンズに行くちょっと手前ぐらいのところまでを、あの河原木村が区画整理をして18メートルという当時ではすごく大きな道路をちゃんと通したんです、
はい、
で綺麗にしたんですけども、うん、まあ、そこら辺までしかあのできないまま戦争に入ってしまって、で、あと戦後もところどころあの工事が進んだんですけども、あの開通がなかなかしなかったんですね。で、まあ、国道171号が拡幅されたり、名神高速ができたり阪神高速できたりしている昭和40年代の新聞なんかでは、あの昭和6年に計画されて、もうこれ半世紀ぐらいかかるん違うかっていう記事がありました。半世紀っていうと昭和56年になるんですけども、うん、まあ、まさかそんなにかからないだろうけど、うん、それぐらいまでかかるんじゃないのっていう、そういう記事があったんですけども、はい、あの最終的に西宮市内で山手幹線が通ったのが平成20年ですので、まあ、半世紀どころではなかったんですが、
はい、そうか、
はい、
なかなか大変な、じゃあこれは
そうです ね、
ね、はい、工事だったんですね。
道路を通すというのはなかなか大変ですね。
そうなんですか、
はい、まあ、やっと通ることができたみたいなんですけども、あとはあの昭和6年のその都市計画道路の中では結構大きな取り扱いになってたのが臨港線なんですね、はい、それもあの国道43号よりも大きな道路になる予定で、あの計画はされてたんですけども、はい、まあ、結局は戦後の戦災復興事業で、まあ、工事が進んだんですが、うん、あの昭和27年から臨港線の工事が始まりまして、当時、30年代ぐらいの写真を見ているとすごく松並木が綺麗なんです。今は全くないんですけども、最初は臨港線は道路沿いにずっと松の木を植えてて、
はい、
臨港線が松並木になるように計画がされてたみたい で、
はあ、
で、あの、まあ、まだちっちゃい松の木が30年代なんかは綺麗に植わってたんですけども、まあ、当時はあの台風があったり水害で使ってしまったり、まあ、排気ガスもありますし、そんな感じであのもうあの松が育たなくなってしまって、
あら、それは残念ですね。
はい、昭和40年代にはもうポプラに植え替えられたそうなんですけども、あの松もすごく綺麗で、はい、
ね
え、
はい、もし今はもう松並木だとしたら ね、
そうですね、
ちょっと、
そうなんです、ちょっと想像を、はい、してしまいましたけども、今は、ね、綺麗なポプラが、はい、植わっていますけども、
そういういきさつがあったんですね、
はい、
その他にはどうなんですかね。まあ、車もどんどん増えてきたと思いますし、
そうですね、あの車が他もたくさんね、中津浜線とか道路が増えたんですけども、はい、まあ、それにあのその一方で、まあ、あの人々が緑の散歩道なんかを作る、そういう取り組みが進んだ時期でもありまして、
はい、
あの昭和46年の夏には宿川オアシスロードですね、今でいう、はい、
ついこの間、
そう、あ、ね、はい、
50周年ですよね、はい、
はい、それがあの、まあ、国道2号から南側ですね、あの車を締め出して、
うん、はい、
はい、で子どもが安全に遊べたりね、あの人々が行こうの場になったりとか、あと松の木がね、排気ガスから守られて、今も綺麗ですけども、まあ、そういうオアシスロードができたのが昭和46年ですし、
はい、
で昭和47年には宿川の上流の方ですね、
はい、
で宿川上流緑道って言って、あの河川敷 敷をきれいに整備して、はい、歩けるように、はい、それも今もきれいですけども、はい、まあ、そういう遊歩道を作ったのが市政45周年の記念事業で作られましたけど、道路を作る一方でそういう憩いの場も作ってたということですね、あと今もある兜山のピクニックロードですね、はい、日曜祝日は車が入れませんということ で、
ね、
はい、それも昭和47年頃に整備されましたので、うん、はい、まあ、交通がもうが発達して車の数もどんどん増えましたけども、まあ、その一方でちゃんとそういう緑を増やすという取り組みですね、そういうのも行われていた時代です。
今でこそね、はい、そういうのが当たり前のようになってきましたけれども、ね、はい、この時代っていうとまだまだ車に便利なようにみたいなね、はいはい、考え方がなんかあったのかなと思いますけど、その時代からこう人とか自然にも優しいということを考えていたっていうのは、はい、うね、はい、西宮市は結構そういう意味では素晴らしい考え方を持ってたってことですよね、はい、
そうですね、宿川に兜山に北山なんかがありますので、うん、そういう緑を守ろうとする取り組みなんかはたくさんされてたみたいですね、
素晴らしいですね、
はい、それはね、そうです、素晴らしいです、
は
い、
さあそれではここで、クイズの答え合わせ、そして当選者の発表と参りましょう、
はい、
では3つの問題をお出ししました、まず最初は1回目の時ですね、昭和時代の幕開けということで、国道2号は昭和何年に開通したでしょうか、はい、という問題でした。はい、はい、先生お答えを、
はい、答えは昭和元年です。
元年ですね、はい、覚えやすいですよねって言いましたよね、はい、
そうですね、
は
い、
そして2週目は国道43号は何メートル道路と呼ばれていたでしょうか。
はい、50メートル道路です。
はい、50メートルです、はい、
タイトルに入ってしまってますけど、
はい、驚きの50メートル、
はい、そうですね、
そうですね、はい、親切な出題でしたね、はい、この週は、はい、さあそして、3週目は国内初の自動車専用高速道路名神高速についてお話を伺ったんですが、この時は昭和31年に日本の道路事情について書かれた世界銀行の有名な報告書は何レポートと呼ばれたでしょうかというのが問題でした。さあ墨田先生、
はい、ワトキンスレポートです。
はい、ワトキンスレポート、はい、この3つのお答えを書いてくださった方の中からお一人の方に3000円分のクオカードを差し上げます。さあ今月の当選者は、はい、それでは墨田先生発表をお願いします。
はい、ラジオネームてっちゃんさんです。
あ、てっちゃんさん、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
3000円分のクオカードをお送りしますので楽しみに待っててください、はい、さて今月11月は道路の発展と街の変遷ということで、墨田先生にいろいろとお話を伺ったんですけれども、やっぱりこのね、道路が発展することによって街は本当に変わっていきますし、はい、
そうですね、
人の営みというか、はいね、そういう生活もどんどん変わっていきますよね。
そうですね、うん、やっぱり交通網が変わると人々の生活は変わりますし、はい、まあ、その一方でね、緑を守る運動もされていて、いいんじゃないかなと思います。
はい、今後の西宮市の取り組みというかね、
はい、
今後西宮の道路街はどうなっていくのかななんて思うと、
そうですね、
ねえ、
はい、どう変わっていくか楽しみですね。
そうですね、
はい、先ほどいただいたお手紙でも道路を守っていくという、お手紙いただきましたけども、そうだなと思いました、
ねえ、はい、今後どういう風になっていくのかっていうのも楽しみに見守りつつ、はい、ぜひぜひ楽しみに将来像を描いていきたいですね、
はいはい、そうですね、
どうも本当にありがとうございました、
は
い、
ありがとうございます。
11月は道路の発展と街の変遷と題してゲストティーチャーに西宮市総務課公文書歴史資料チームの墨田美恵先生にお越しいただいてお話を伺いました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さて来週は5週目ですのでお休みをいただいて、12月は舞台は西北西宮北口物語と題して地域ポータルサイト西宮スタイルの岡本純子さんをゲストティーチャーにお迎えしてお届けしてまいります。どうぞお楽しみに。この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。